こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。11月に入りましたね。ね、11月に入ってもまだ暑い日と暑いというのか、もうそうですね、暖かいを超えて暑いみたいな感じの予報でしたね。九州27度とかね、富山29度みたいな予報が何日、3日かな、3日が暑くなるみたいですね。はい、皆さん、インフルエンザもだいぶ流行ってるようですが、昨日まで関東に行ってたんですけどね、関東ひどかったですね。皆さんね、本当に苦労して、ほとんどの人が、今元気な人ももうインフルかかったみたいな人がほとんどだったりとかして、はい、なかなか大変でしたが、で、昨日ですね、午前中でちょこっとだけ朝一で向こうで仕事を終わらせて、滋賀に戻ってきてですね、講義をして、で帰ってきたと。夕方帰ってきたんですけれども、そしたら ある園でですね、保護者会でお話をさせていただく機会をいただいた園の保護者会の方からですね、感想をまとめたものをですね、郵送していただいて、それが到着しておりまして、はい、関係者の皆様、本当にありがとうございました。すごく懐かしいって、別にそんな前じゃないんですけど、振り返ってですね、いい、一生懸命聞いていただいた、って思い出して、その時のことを思い出してですね、早速封筒をですね、すぐに手洗いとうがいの後にですね封筒を開けるということで、開けて拝読をしていました。で、基本的にですね、ポジティブに本当に前向きにね、話しやすい空気作ってくださって、はい、本当に幸せな時間を過ごさせてもらった講演会だったんですけれども、それに対する感想も非常に前向きだったり気づきだったりですね、いろんなものがあったんですけれども、その中でですね、僕も、学びの多い感想がいくつかあってですね、ちょっとこう、なんて言ったらいいんでしょうね、そういうふうに考えてる方がいるのかと、しかも一人じゃなくて何人かいるのかということだったりとか、やっぱり僕はまあこういう子供に関することをいろんな角度からまあ考えるというようなことをしてますので、そことはまたちょっと違う、特にまあお母さんだし、お母さんたちとの世代ももう違うしですね、もうそれこそ15、一回り以上違いますからね、ってなると、はい、やっぱり育ってきた環境も違うので、なるほどなと思う部分があったので、ちょっとそれをシェアさせていただきつつ、それに対しての僕の感想もお話ししつつということでですね、子どもの育ち、子育てのことみたいなことをちょっとお話ししていこうかなと思います。でまずはですね、3つありまして、親の焦りなのか恐怖心なのかわからないんですけれども、それに関すること、それから2つ目が楽をしたい気持ちっていうものとの、まあ、戦いというか、楽をしたいって気持ちがどうしてもあるんだよねっていう話ですね、が2つ目で、3つ目が僕講演の時にいつも長い地平の中でですね、子育てを考えましょうということで、子供は私たちが死んだ後も生きていくわけで、もう本当はその先まで考えて、今という時間を考えたいということなんですが、まあ講演の時はそんなにね、死ぬまでの話はできないので、高校生ぐらいまでを、子供が高校生になるぐらいまでのことを想定して、まあお話をさせていただくことが多いんですが、まあそういう話で、3つ目は長い地平で子育てを考えるというテーマでですね、ちょっとお話し進めていこうかなと思います。で1つ目。親の焦りなのか恐怖心なのかっていうところでですね、ご感想の中に、まあ、小学校に向けてです、まあ、多分年長さんなのかな、分かんないですけど、小学校に向けてひらがなの勉強など焦る気持ちもありましたが、っていうことの文言がありました。まあ、その後も文章続くんですけれども、僕はとにかく幼少期こそ遊び倒せと、特にアナログに物に触れて手を使って遊び倒そうという話をですね、手この手でもお話しするんですが、そのことをもっと遊ぶっていうことの大事さを意識して過ごそうと思いましたというようなお話であったりとか、はい、いうことを言って書いていただいてたりとか、あと、まあ、何でも早いうちにやらせた方が良いと思ってきましたということですね。それ自体が間違ってるわけじゃないとは思うんですけど、早いうちにやった方がいいものもあるのかもしれないんですが、 まあ、ちょっとそういう、なんていうのかな、学校に向けてとか、学習勉強に向けてみたいな話、そこにお母さんたちの、まあ、焦りなのか、焦りじゃないのかな、恐怖心の方が大きいのかな、なんかこう、子供が学校で遅れちゃったらどうしようみたいな、そういうのがあるのかな、勉強が遅れたらみたいな。はい、っていうのが結構あるんかなっていう気がして、ああそうか、そういう思いがあるんだなということが、まあ僕にとっては非常にこう学びになったというかですね。で、まあそれについて僕もまあちょっとこう昨日の夜これを拝見しながらですね、一杯飲みながらですね、まあいろいろ考えたり妻と話をしたりもしてたんですけれども、まあ、僕の一つのまあ、仮説的なというかですね、英語学習の神話みたいなものがあるじゃないですか。早いうちからこう何英語に触れた方がいいみたいな、文科省すらね、もう小学校から英語やってみたいな、何人だって感じが僕はしますけど、僕は一応大した英語力ではないですが、アメリカの大学をまあ出ていて、しかも成績優秀の表彰も受けているので、だしアメリカ人の家庭教師もしてます。大学の中でチューター制度って言ってアメリカの大学ではあるんですが、ある授業でチューターの希望があった時に、先生がですね、その授業の中で優秀だった学生をですね、まあ、推薦すると。でその学生が OK すると、まあ、給料というかアルバイト料をもらいながらですね、まあ、その科目を教えるということのチューター制度っていうのがあるんですけど、それで僕統計の授業とか、いくつかの授業でですね、先生に選んでいただいて、アメリカ人にこれはこういうことやっていうので教えましたけれども、っていうことで言うと、まあ当時はですね、今はもう見る影もなく、英語は聞き取るぐらいはできますが、喋るのはもう本当に悲惨な話ですけれども、その頃は喋る方も聞く方もですね、まあネイティブとそんな遜色なくやれてたかなと思うんですが、僕は英語は中学校から普通に中学校で ABC を習うことからしか始めてないので、まあ僕が幸運だった一つはですね、中学校1年で教わった先生がですね、帰国子女だったというのは大きかったと思いますね。英語の発音がですね、I have a pen とか言って隣で言ってたのは、隣のクラスはそういう、なんていうの、ずっと日本で生まれ育った先生だったんですけど、うちの担当の先生はですね、ペンソーって言ってたんですね。ペンソーはね、もうね、かっこいいと思ってですね、僕は。隣がペンシル言うてんのにね、ペンソー言うてね、かっこよかったんですよ。だからね、その先生はね、とにかくリーディングの、テストは先生の前でですね、空で、テキストのページをですね、全部ストーリーを読むんですが、それをこう発音をずっと教わってですね、それを空で先生の前で読むというのがあって、僕はそのテストが案外好きでですね、ずっとこう家のですね、階段の踊り場でに座ってです。僕階段の踊り場好きなんですよ。余計な話ばっかりしててごめんなさいね。でね、こうあれなんです。そこでこうリーディングをずっとやっては先生の前で空で言うというのがあったので、まあそれは幸運だったなと思いますけど、とはいえ、まあずっと、それでだけやってた。で、まあ、英語好きだったので、高校も英語の授業が多い、学校だったし、ネイティブの先生がですね、3人ぐらいいてですね、僕もまあ、ある程度英語の能力がある子は、そのネイティブの先生のクラスで学ぶっていうのがあったので、僕もそのネイティブの先生に教わってですね、やってたので、まあ、そういう幸運はもちろんあったと思います。あったと思いますし、まあ、大学の時も2回ほどアメリカに短期、1ヶ月のプログラムで行かしてもらったりとか、そういう意味ではあったんですが、とはいえ別に、ちっちゃい時からですね、もう幼少期から英語に触れてとかですね、海外に住んでたとか帰国子女とか、そんなんでは全くなく、まあ、好きでちょっと人よりはやったかもしれないけどぐらいの感じだったんですね。それでもアメリカの大学で成績優秀で表彰されるとか、アメリカ人の家庭教師するとかですね、そのぐらいのことはやっぱりまあやろうと思えばできるということで言うと、やっぱりそこはまあなんかね、こういう話するとですね、言われそうな感じもするんですが、能力とかじゃない気がするし、早く始めたからっていうことではなくてですね、まあ好きだったからっていうことだと思うんですね、こと英語に関しては。で、例えば楽器とか全然できません。楽器、姉がピアノやってて上手でしたけど、 何でしょう、楽器はできるようにならなかったですね。それは速さの問題ではなくて好きじゃなかったからだと思うんですね。まあそれもあって娘たちが楽器をしてくれてるのは僕はすごく嬉しいんですが、まあ、いずれにしても早めにやった方がいいっていうのは僕は神話だと思っていて、もちろん、ネイティブみたいにですね、何だろう、本当にペラペラになるとかですね、国連でどうのこうのみたいな話だったら、まあその方がいいのかなって思い、まあちょっと僕にも分かんないですけど、僕はあのままアメリカ住んでたら別に今でも普通にネイティブと同じように喋ってると思うんですよね。僕は帰ってきたから、いろいろあって帰ってきたんであれですけど。だからね、これはね、僕はね、ビジネスにの戦略なんだと思っているんですけどね、早いうちに始めた方がってね。要は、子供たちをビジネスの対象にするのに、子供のためだったら親ってお金払うじゃないですか、やっぱり。で、それがなんか愛情の、なんていうの、バロメーターみたいにね、まるで、子供のこと好きだったら金出せみたいな雰囲気、まあそんな言い方はしないけど、愛情の一つですとかね、子供は学ぶことで、こういう早い時期から学ぶことでこんなになりますって言われたら、あ、そうなんかな、子供のこと愛してるお母さんお父さんだったら、なおさらそこで払うっていうことになっちゃうと思うんですよね。だけど、そこはですね、僕からのアドバイスとしては、そこは騙されずに行きましょうと。そうじゃないと。もっと大事なことがあると。で、遊びの中で得られることがきちっと得られていて、ある程度自立ができているとか、手を使っていろんなことができるとか、体との親和性が高いとか、ここでずっと喋ってるような話ですけど、そういうことができていれば、後からっていうのか、小学校から普通にひらがなをやり、中学校から英語をやるだけで、要は伸びしろ作っといたら、後からぐんぐん伸びるんですっていう話ですよね。はい。と思います。僕が知ってる英語が本当に上手でですね、国際学会でペラペラとこう発表してる先生で、知り合いの先生何人かいますけど、その人たちがの英語が、じゃあものすごい流暢でネイティブみたいな英語かって言ったら、別にそんなことはなくて、だけどその人たちは、なんていうの、基礎能力があり、勉強の能力もそうですけど、人としてのそのいろんな能力もあり、子どもの時にそういう人も本当にいろんな経験積んでることと、よく遊んできたことは本当に共通してるなと僕は思うんですよね、見ててね。はい、趣味も豊富だったりとか、話してても面白かったりとかすごいするので、そこは焦るとか恐怖心を持っちゃうかもしれないけど、その情報じゃなくてですね、本当に本質的に子供にとって大事なのは何だろうっていうことをやっぱり考えるっていうことが大事だし、本を読んだりとかしながらですね、ある方がですね、親も子供と一緒に成長しなきゃいけないよなっていう話書いてくれてて、これもまあ、一番のところと関係するかもしれないんですけど、はい、子供育てるっていうことを、本質的なところでやっぱりね、見ていき行けたらいいなっていうふうには思いますし、まあ僕もそういうことに少しでも貢献できるように、お話聞いてもらえるようにですね、まあ発信をしていかなきゃいけないななんてことを思ったというところでした。保護者会でお話しさせてもらうときね、機会は多いんですけど、はい、これからもそういう話は続けていこう、いかなきゃいけないなと思ったというのが一番のところでした。はい、で2番ですね、楽をしたい気持ちとの戦いということで、ご意見の中ではですね、まあ、この方はもうはっきりと、少しでも楽をしたいがためにゲームや YouTube を見させてしまっているというご自身のですね、反省を書いていただいて、まあ、僕はその時間、ゲームと YouTube っていうのは一番奪ってるものは何かって言ったら時間ですよね。時間を奪っちゃう。あれ、あっという間に時間経ちますからね、本当に。もちろん楽しいんですよ。ぐーっと入り込んじゃうし、そういうふうに作られてるからね。だから1時間2時間平気で経っちゃうんですよね。その1時間2時間でできたかもしれない。特に明るい時間にゲームなんかしてたら、外で遊んで駆けずり回って経験できたであろう貴重な経験をですね、奪っていることになるというふうに、子供のために買ってあげているような気がしていて、親は実は時間を奪ってるんだと、機会を奪ってるんだという、まあ話をしたんですけれども、それはやっぱりちょっと制限しなきゃいけないなっていうことを、まあ素直に受け取っていただいてね、僕の話を書いていただいている方もいるということですね。それから折り紙や粘土など一緒にやろうって言われると、えっと思ってしまいがちな遊びですが、まあ面倒くさいのかな、多分ね、えっと思っちゃうんだと。だけどそれが大事なんだっていう話をしたんですよね。これも運動なので、折り紙をきちっとこう角揃えた折るとかね、 粘土こねて、指先使ってですね、ものを成形していくっていうのはですね、指先の力とかって運動っていう意味でもそうだし、もちろんイマジネーションとか知的な部分もね、たくさんあって、今度はこうやって作ろう、失敗しても粘土って失敗チャラにできるじゃないですか、粘土って。あれもめちゃめちゃいいですよね。なんか像作ろうと思って作ってみたけど、全然猫みたいになっちゃったみたいな、もう一回やろうみたいな。そうやってる間に指も体も使って、イマジネーションも使ってですね、その間に親子でおしゃべりしてですね、ここもうちょっとなんかお花長い方がいいんじゃないなんつってやってるのなんて最高に楽しいと思いますけど、まあね、それはまあお母さんそれに付き合うの大変とか忙しい中でっていうのはもちろんあると思うんですよね。はい、まあ、そういう中でと思っちゃうというようなことも書かれているということですね。はい、っていうのがあって、あとはあれか、上の子もいるしとか下の子もいるしとか、もう自分でやっちゃった方が早いからっていう気持ちを持つことが多いということですね。で、これまたお話の中でですね、自立を子供が自立をするっていうことはなんせ大事なんだと、自分でのことを自分でやるっていうことの大事さですよね。これはまたいずれ別の機会で知らなきゃと思いますけれども、はい、親がずっとやってあげられるわけじゃないというかですね、親は明日死んじゃうかもしれないから、本当にそういうことをもう最悪のケース想定して、やっぱり僕は子育てもするべきだと思うんですよね。そう思った時に、自分がやった方が早いからではなく、ボタン自分で止める、靴は自分で履く、靴下も自分で履く、やってじゃないんだと。やってって言ってやるからですね、子供はいつまでたってもそういうふうになるんですよね。だから早いからといってやっちゃう自分っていうのをちょっと見直さなきゃなと思ったと書いていただきました。そうやって僕の話受け取っていただいて、こうして書いていただいて、本当にありがたいなと思います。で、やっぱりこう、大人って多分いつの時代も忙しいんですよね。で、僕、ここでも喋ったと思いますけど、伝書遊びっていう授業をですね、ある大学で、してるんですけれども、それを、伝書遊びのことをですね、考える時間が数ヶ月あるのは、本当に僕にとってはめちゃめちゃ貴重な経験だったな、だなと思って今やってるんですけど、あれなんですよ、伝書遊びの歴史をね、調べているとね、伝書遊びっていう言葉、ちょっと話ずれるようですけど、伝書遊びっていう言葉が出てきたのって昭和40年頃なんですって。で、その頃からまあいろんな電化製品が出てきて、カラーテレビとか今と一緒なんですよ、要は昭和の30年から40年にかけての変化って。で、そういったものが出てきて、それまで野山で遊んでた子どもたちがですね、家の中に入りですね、山奥に住んでるような人でもですね、テレビを見るようになってみたいな。で、伝書遊びっていう言葉がまあできていって、古くから遊ばれているもの、語り継がれてきた遊びみたいなものをにもう一回注目を集めようとした一部の専門家だったりですね、大人たちがいて、そういう言葉がまあできていったという話なんですが、その頃からですね、もう子供って忙しくて、あ、違う違う違う、大人って忙しくて、それまで会社とかそういうのがなかった時は、家で農作業してた時は子供は近くにいて、まあ子供も手伝ってたし、一緒にやってたしね、まあ、よかったけど、常に大人ってやっぱり生きるための仕事を何かしらすると。で、ましてやその外に出ていくように、会社員になったら外に出ていくようになるわけで、子供のことなんて見てられないっていうふうになる。で、それが今は子供のことも見なきゃいけないっていうふうになったわけですよ。で、これは核家族を選んだのは我々の世代ですよね。と思います、本当に。まあ我々の親もそうなんかな。でもまあ、じいさんばあさんと住んでるって、僕が子供の時はまだ結構あったので、その後の世代ですよね。段階のその後ぐらいの世代だと思うんです。今、どうでしょう。だから今僕50代ですけど、50代、60代ぐらいの世代が核家族っていう生き様を選んだ。で、核家族を選んだのは親とのしがらみがめんどくさいとか、そういうこともありましたけど、その裏側に子供の育てるのも全部自分でせなあかんとかするっていうことを選んだんですよ、これはもう社会的に。だってそれまでじいさんばあさんとか近所に住んでる人が面倒見てくれてたのに、それはいらないと。で、それをビジネスに落とし込んだのが、まあ、保育幼稚園みたいなとこもありますよね。保育は特にそうですよね。で、それをもっと教育的にしなきゃいけないっていうのが、まあ、最近の動きだということで、ただただサービスで預かるだけじゃなくて、教育機関としてもう子育てを担おうというような話になっているというのが、まあ、流れですよね。いずれにしても親は常に忙しい、だから楽をしたい、 いう気持ちだけど、それじゃダメなんだっていうことですね。保育所に預けてるばっかりでもダメだし、親が工夫できることはしなきゃいけないということも、厳しいことを言うようですけど、やっぱり必要なんだろうなというふうには思うんですね。だからまあ、僕は楽するべきところはした方がいいと思って、2番と3番僕は関わると思ってるんですけど、やらなくていいことはやってるんですよ本当に。それこそ靴履かすとかね、そういうのはやってる。こんなん自分で履けるようになってですね、自分で全部着るもんも準備できたらですね、それ着といてなって言って、それはまあ1歳や2歳では無理か知らんけど、4歳になっても5歳になってもね、親が手かけなきゃいけないなんていうのはね、それまでのやってきたことのちょっとこう帰結というかですね、いやそれまでやりすぎだったんだよっていうことなんですよ。4歳5歳になったら自分で準備ペペッとして靴履いてとかね、そのぐらいできますし、したらもうあと楽なんですよ本当に。で、楽をしたいっていうのが目先の話になっちゃってるっていうことですよね。そこはですね、やっぱりちょっと考えて、ちっちゃい時はやっぱり、夫婦で順番子じゃないか、ね、今だったら育休とか取れる時間はあるわけですから、まあ、そういうものも活かしながらで、なるべく子供と時間を取ると。その時に遊園地じゃないんですよ、遊園地なんか行ってる時間あったら近所の川とかですね、山歩きした方がよっぽどいいですよ。で、虫でも探しながらですね、山登りする必要ないんですよ、山歩きでいいんですよ。で、お花綺麗だなとかですね、そんなこと言って4時間5時間歩いてる方がよっぽどいい。マジでマジです、これは。はい、っていうことをして、でそれでもう、なんていうの、腹いっぱいこう遊んでやる、遊んでやる、遊んでやるでいいんでしょうね、遊ぶ時間を取る、週末に。で、平日はその中で、まあ、多少ゲームに頼らなきゃいけない時間も出てくるかもしれないですけど、子供もやりたいだろうからね、それもうまくコントロールというか、ルールを決めながらですね、子供自身がコントロールをしっていうような風に、うまく流れにこうポジティブなスパイラルに持っていけばですね、楽できるところって絶対できるんですよ。その代わり、例えば料理はちゃんとしようとか、ね、仕事もちゃんとしようとかっていう風に、なんていうの、バランスがうまく取れるはずです。取れてる人は取れてるので、実際にキャリアも諦めずに子育てもやって、っていう僕の PTA 仲間のお母ちゃんたちなんて PTA までやって、仕事もバリバリやって、子育てもね、上手にされてっていう方もおられるので、そこが多分力を入れるとこと抜くところがやっぱりずれちゃうんですよね。ずれちゃうとちょっとこう、うん、っていう感じになるので、そこを楽をしたいっていう気持ちがあるのはもう当たり前なので、当たり前、まあ、人間だからね、ある程度あるだろうとは思うので、その中でどこに力入れてどこで楽するかっていうところですよね。だから折り紙や粘土はやる、本当に。で、歩く時も、歩く時っていうか移動の時もなるべく歩く、そこは手をかけるんですよ本当に。でもそこでおしゃべりをする、いろんなことを、教えてあげるとかもそうだけど、なんか怒ったりとか注意したりするばっかじゃなくて、普通に会話をする、そういうところは手をかけたらいいんです。で、自分でできるようになり、自分で遊べるようになってきた時に、自分で一人で遊んどいてもらったらいいんですわ、部屋の中で。で、お母さんは家のことしてる間に子供は自分で遊んどくと。折り紙したりとか粘土したりとかパズルしたりとかですね、パズルとかめちゃめちゃいいですよ。パズルね、うち下の娘とか本当にパズルずっとしてましたけど、やりだしたら本当に1時間2時間黙ってパズルしてますからね、本当にね、あれは楽ですわ。はい、僕隣ガーガー寝てましたからね、全然ね。はい、いいなと思いますが、はい、そこら辺のバランスはうまく取ってもらうといいなと思いますが、ちょっとその辺を、まあ、感想を拝見しながら感じたと。で、そこを、まあ、修正していかなあかんなと思ったというのが感想の中にあったかなと思います。もう時間だいぶ長くなってるのかな、これなってますが、3番いきたいと思います。長い地平で子育てを考えるということで、失敗の大切さみたいな話はいつもするんですけれども、失敗は成功の一歩前だよと、成功の反対は何もしないことだっていう話を、まあ、するんですけれども、失敗をしないようにっていうふうに、まあ、考えていたので、小さいうちに養われる力を奪っていたんじゃないかというふうに思ったというご感想をいただいたりとか、 小さい頃からの積み重ねで今の関わりがすごく大切だ。要は今からの積み重ねで未来に向けてですね、今の関わりが大事だとかっていう長い目で見て、こう今を大切にしていかなきゃいけないんだなっていうことをすごく感じたというようなお話であったりとか、はい。あと、親が息切れしない程度に、子供のために今やれることやるべきことをしっかりと考えようということですね。これも長い地平で考えるとすごく大事で、さっきの2番とも絡んできますけど、楽するとことしないとことかですね。で、実は楽するって悪いことのようで、将来のことを考えたら子供が自分でできるようになる方がずっと大事だっていうことっていっぱいあるんですよね。それを一生懸命やっちゃうから余計しんどくなっちゃうんですよね。そのさっきのボタンとか靴下とか、靴とかそういう話ですけど、はい。とか、あとご飯食べるときもね、ご飯に時間がかかるのが嫌だから食べさせるっていうようなことをして、そこが、ズレなんですよね。ご飯に時間かかったら、まあ困る日とか時もあると思いますよ、もちろんね。だけど、それをご飯10分15分長くなってもいいようにする、その努力を、別のところの努力をすると。その代わりご飯は、自分でお箸なりスプーンなりを使ってですね、多少周りが汚れたっていいんだというふうにして、子供が自分で食べれるようになっていくということですね。それができるようになっていけば、3歳4歳5歳になった時に長い目で見たらそっちの方が絶対いい。はい。で、それ以外に、ただ食事のことだけじゃなくて、食事が自立するってことは、自立心が養われていくってことだから、自分のことを自分でするように、どんどんいろんなところでなっていく、一つのきっかけにもなるわけですよね。長い目で見たときに、今、手間暇かかるけど、時間かけとこうっていうことはいっぱいあるはずなんですね。それを見てですね、やっていくということですね。まあ、特に小学校に上がったときに、失敗をしても何回も何回も反復してできるようになっていくっていうのは、もう想像以上に大事なことなんですね。そのためには、幼児期にそういう経験を、遊びだったり食事だったり生活習慣を身につける中で、やっぱりこう、なんていうのかな、経験していくっていうか、これは時代とか関係なく大事なんです。今は特にデジタル時代になって、時間が、進み方がものすごい早いので、余計我々現代人って我慢できなくなってますね。だけど、飯食うのに1時間かかったって自分で食った方がいいんですよ。そんな時間ないって言わずにですね、それは作った方がいい。お洋服着る時にね、ほら、親御さんがやったら1分2分で出れるかもしれないけど、そうじゃなくて15分前からお洋服を着るようにする。自分で着るようにする。で、その時にボタンができなくて、ピャーって言っても、ゆっくりでいいからやってごらん、とお母さん見ててあげるから、お父さん見ててあげるからって言ってあげてやるとかっていうことはすごく大事な、はい。そこが自立につながり、最終的には学校の勉強云々もしっかりですけど、この1、2、3の話はつながっているので、はい、そこにいろんな恐怖心とか持たずに、要は好循環が生まれていくってことですよね。はい。だから好循環が生まれていくために、この1、2、3は直せるところは直していく、直す必要があるなと思うところは直していただくといいんじゃないかなということですね。はい。ということで、1、2、3すべてに関わるんですが、この講演の中の一つのポイントとして、子どものために何をしてあげられるかっていうことばっかり考える人が特に多いと。で、まあ、それは一生懸命子どものことを考えてるっていう意味でもあるんですけど、じゃなくて、何をしなくても大丈夫なのか、親が手を出さなくても大丈夫なとこはどこなのか。親がしてあげなきゃいけないことはもちろんいっぱいあると思いますよ。だけど、しなくても大丈夫なことって何なんだろうっていうことを考えるということですね。やってあげることばっかり考えてると、余計忙しくなってしんどくなって、本当に大事なとこで手抜いちゃうんですよ。ゲームとか YouTube に任せちゃうみたいな。それはもう本末転倒もなので、そこはやっぱり避けたいと。これ本当は子供がやった方がいいよねって思うことって多分あると思うんです。はい。靴履く時でも。だけどってなっちゃうので、同じ話ばっかりですけど、はい。なので、何をしなくても大丈夫なのかっていうことですね。はい。だから僕は手をつなぐのもですね、今ここだったら手つながなくていいよねっていう場所では手をつながないことも大事なんだっていう話もしますけれども、そういうこともですね、車が通ってなくて、何も来てなくて、前後からね、 したらもう子供手離してあげて自分で自分の歩行をちゃんとコントロールするっていうことはものすごく大事なんですよ。手つなぐってことは親が子供の歩行をコントロールしてるってことになりますからね。はい、それも自立の妨げなんですね。はい、なので、そういうことを考えて、いくということがすごく大事かなと思います。はい、で、まあ途中ちょっと喋りましたけど、ある講演会でですね、僕フェールセーフっていう言葉が考え方があるっていうことを最近学んでですね、これはまた改めて喋んなきゃと思ってますが、フェールセーフっていうのは最悪の事態が起こっても最悪の結末にならないようにするための工夫というか作戦というかですね、そういう軍事上の考え方があるんだそうです。で、うまくこれやったらうまくいかない、もうダメだってなった時に日本人って特攻精神を逆に発揮するでしょ、神風特攻隊みたいな。もうこの戦争勝てねえなってなった時にやめようっていうことも、やめる時になるべく甚大な被害がないようにやめるとかね、いうことですよね。そのことだったりとか、最悪の事態を想定して原発を作るとかですね、そういう事故は起こらないと想定して作ってるじゃないですか、日本人って。日本人にはそのフェールセーフっていう感覚が全然ないっていう話をその方はもう話されてたんですけど、これも子育ても本当にそうで、僕ら明日生きてる保証ないんですよ、本当にないんです、絶対に。で、そうなった時に最悪のシナリオって両親とも死んじゃうとかいうことってあり得るじゃないですか。天災、その自然災害とかね、地震が起こったとか津波が来たとか、そういうことってあり得るわけで、そうなっても息子や娘がですね、自分でとか周りの人にちゃんと頼りながら自分の力で生きていけるかどうかっていうことを考える、この最悪のシナリオを考えて子育てするって本当に大事なことだと僕は思います。なので、そういうふうに考えながら自分で生きていく力、今皆さんどうですか？自分がもし明日いなくなったらうちの子生きていけるだろうか、ちょっと考えてみていただいて、そのためにどうしたらいいかなってすごい考えた方がいいかなという気がしますので、ちょっと今小出しにしましたけど、また改めてお話しさせてもらいますが、その辺も含めてですね、考えていく必要があるかなと思っています。はい、今日も長い時間になりましたけれども、お付き合いいただいてありがとうございました。少しでも皆さんの役に立てると嬉しいなと思います。はい、それでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた。